ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はーい。今日のお客様は常連さんと松江市ファンパの土屋恵子さんと松江市サンインサルサのアレキサンダー美桜さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
大学で日本の、
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
恵子さんと美桜さんは、はい、どういうつながりですか？もうずっと昔からの友達
です。知り合っ、
松江市ラテンナイトっていうあのイベントをやっていて、うん、でそれにあの行ってみたいですって、はい、電話でしたっけ、メッセージだったっけ、
そうか何かのメッセージにすみません、ちょっと興味があって行ってみたいんですけど、うん、飛び込みでもいいですかって言って、
そうで飛び込みの方しかいないようなイベントなんですよ。なので私も毎回毎月やってるんですけど、
はい、
あの毎月はじめましてとか、あ、また会えて嬉しいですがあって、あのそれでお話ししてたら、なんかアメリカから帰ってうち近所なんですよとかっていう話から、初めましての前にそういう話 で、
そうですね、
で私もアメリカ住んでたことがありますとかっていうのから、さあお子さん連れてそのラテンナイトにあの遊びに来られて、でそれがあの私ダンスのしてるんですけど、ラテンのダンスしてるんですけど、はい、まあ、歩けたら誰でもできるとか、あの子供からあの一番上のもう生徒さんってお呼びしてもいいのかなって、70後半の方まで、あの人生最後の何習い事ですとかで来てくださる方なんですけど、そういう人たちもみんな、なんかこう来たい時に来て食べたり飲んだりとかしながら、あの私が間にレクチャーを挟んで、
はい、
あのできる人はやって、やりたい人やってみたいな感じで、本当にラテンで経験したようなのを、まあ、こっちで再現できたらなみたいな、そういうすごく緩い場を作っていて、それで知り合いました。
聞いていいですか？私部分的にお二人のこと知ってるので、
はいはい、
なんかどういった、そうそう、アメリカにいたとか、なんか今のお仕事とかざくっと知ってるけど、恵子さん今まで
アメリカ
どういう経緯で、
ですね、あの付き合ってる人がベトナム系のアメリカ人でアメリカに住んでいて、それでまあずっと遠距離恋愛してたんですけれども、あのやっぱり結婚して籍を入れないと一緒に住めないよねっていうことになり、あの、まあ、選択肢が結婚しかなかったので、一緒に住むためにはじゃあまあ結婚しますかみたいな流れになって、私ももともと海外に住みたいっていう気持ちはあって、夢の一つだったのでアリゾナいいなと思って、何にも考えずにそのまま住むだけでアリゾナに行きまして、
へ、
でそのまま住んでみたら都だったっていう感じで、っていう感じでしばらく。
そもそもご出身も島根？
はい、松江市です。
育ちも
親が引っ越しが多い職業でして、ずっと転居してたんですよ生まれてから、
はい、
育ちは山陰で、大学に入って広島市内に出て、でそれから、中国に留学したり、それで海外生活が楽しかったもんですから、
なるほど、
やっぱり海外行きたいなっていうのが、なので常に多分考えてる先というか、目が向いけてる先はずっと海外でしたね。
なるほど、
はい、
美桜さんはどういう、なんかこうアメリカとどういうつながりがあったんですか？もう出身だよみたいな感じですけど
出身は松江市です。
松江市、
出身松江市で、海外っていうのにあの縁ができたのは中学校の時に、あの ALT の先生いるじゃないですか、
はい、
あのアシスタントティーチャー、でがあのカナダの方だったんですけど、普通の英語の授業の時にあのプロジェクターで自分の国をこう見せて、あのすごく楽しく でそういうので興味持ったのが初めてだったんですけど、アメリカにというよりも私はその海外に出たいって言ったけど、うち母子家庭だと思うので、母に安い留学方法を見つけろとかって言われて、でそしたらなんかお母さんも頑張るけどなんか方法見つけろっていうので、聖徳女学院あるじゃないですか、今共学になってるんですけど、でそこが留学しなくてもその当時は海外から5カ国ぐらいから姉妹校留学の生徒をこう交換してる学校だって、でそれで毎年派遣されている国に行くっていうので、16歳になったばっかりの時に初めて一人で飛行機乗ったのが、アルゼンチンで裏側で、
裏側
だから彼女は中国、私はアルゼンチンってどこにあんのみたいなのから、なんか一番最初の今やっているこのサルサというラテンダンス、ラテンの国にラテンっていうものを知らずに行って、ちょうど2001年の、で本当は半年の予定だったんですけど、アメリカのテロがあって、でそれで帰れなくなったおかげでほぼ1年
帰れなくなったの、
帰る直前だったので、3月から行ってもう半年前か9月に帰る予定だったけど、あれが起こって、でチケットがもうダメになってっていうので、結局はそこが今思い返したらきっかけなんですけど、帰ってきて次大学は沖縄で、大学で出会った旦那さんがアレキサンダーの元なんですけども、南米に暮らすつもりがアメリカになってっていうので、でそれきっかけにダンスのカンパニーに所属する、ちょうどオーディションがあって、そのプロチームに入れた時にもうずっといつかは島根に住みたいっていうので、島根で何かがしたい、いろんなところでそのダンスを通して活動してきたことを試行錯誤しながら、5年前からそのサインサルサっていう名前でスタートして、誰にも頼まれてないけど教室したり、このそのカルチャーセンターね、来るスクールしたりとか、保育園で英語でダンスやったりとか、
楽しそう、
してます。だから運動不足の人がおらんくなるようにの、と交流の場所を作りたいっていう活動をして5周年になりました。
5周年、すごい、はい、
ハートフルデイズ。
さて皆さん、松江市ファンパの土屋恵子さんと松江市サンインサルサのアレキサンダー美穂さんのお話、まだまだ続いていますよ。
恵子さん、アメリカから日本によくついてきてくれましたね、
は
い、
それがですね、日本に移住しようって言い出したのは夫の方で、まあ夫も日本のアニメだったり、日本のゲームだったり、そういうものを割と小さい頃から馴染みで遊んでいて、それでまあ大学で日本語の勉強も少ししてたものですから、私が通ってる広島市内の大学に夏だけ留学できて、でそれで日本がすごい楽しかったってなって、で1年だけ埼玉の方で、ALT って言うんですか、その、アシスタントティーチャーをしてたら、やっぱりその暮らしが良かったみたいで、その日本の学生さんが親の迎え送り迎えなしにこう登下校する、その安全どれだけ治安がいいかとかっていうのをすごくいいなっていうふうに思ってたのと、まあ、やっぱりコンビニの偉大さといいますか、日本のコンビニものすごい好きっていうふうになって、まあ、彼はベトナム系アメリカ人なの で、まあ、私も中国生活してたし、ベトナムで生活できるだろうと思って打診をしましたら、夫がいや住むなら日本でしょみたいな感じになったので、あ日本なのみたいな、それでお家を探し始めて、
なるほど、
住み出したっていう。
海の近くにね。
そうですね。
それも、はい、あのお仕事は大丈夫だったんですか？海外からの転職ってすごく難しいイメージが、はい、あ
のコロナのおかげでと言ったらあれなんですけど、うんうん、夫の仕事が、まあ、プログラミングをしてる関係で完全にお家で在宅ワークが OK になりまして、あれよあれよという間に。
恵子さん自体は松江でどういった、はい、もうお家で子育てとか、ですね、
私は、まあ、アメリカではずっと自宅で育児をしていて、保育園が高くて保育園料が1週間4万円とか取られるようなところもあるぐらい、その子供を預けると、まあ、ベビーシッターにしても保育園にしても高いので、ずっと自宅で見てたんですけど、松江に帰ってきてみたら、あのもちろん子育て支援センターとかも子どもさんが遊べる場所とか公園とかがあるんですが、どうしてもこう炎天下の中ずっと一日中公園は入れないし、子育て支援センターも子どもの年齢が上がってくると、あの遊び方が全然赤ちゃんとは違ってダイナミックになったり危なっかしかったりするので、一日中弁当を持ってずっと一ところにどこか入れるものはないものかと思って、それならあのお店を作っちゃおうと思いまして、なので私はこのままアメリカの感じでずっと育児を松江でもしてるっていうことが叶っちゃったので、私は週末は子供を連れてそのお店でダラダラしながら、あの他のお客さんもダラダラしてもらえるような場所を失敗するかもしれないけど、でもやらない後悔よりやってみようみたいな。
お二人の話聞いてると、やっぱ島根にいるとないこと気になっちゃう人が多いと思うんですけど、ないなら作ろうよっていうパワーがすごい。
そうですね、話してたらなんでこっちにないんだろうねはすごく共通する、はいはいはい、あの会話の内容で、なんでないんだろうねっていうか、これがあっていいなとか、これはやっぱり日本の方がいいなとか、これは島根の方がいいなって感じて、でそれがこっちでできるものかっていうところまでの、はい、そのプロセスが大変なのかもしれないけど、はい、帰ってきた当時は本当になんかね、
コロナだったし、
本当に向こうが恋しくなるぐらい、あのみんなどこに遊びに行ってるのって聞いても、はいはいはいはい、なんか遊びなんか大人になってみたいなことを本当に同じぐらいの年ぐらいで、仕事から帰ったらどこに行ってるのって本当に聞いてたんですよ。だからみんながなんか、いや寝るよ次の日仕事だから、ね、ですよねなんだけど、
考え方ちょっと変えるだけでね、
そうですね、
平日の夕方も遊んでいいんだみたいなね、
やっぱりなんか遊ぶがあんまりなんかいいイメージじゃない、なんか大人になってまでとか子供置いてまで遊ぶとかじゃなくて、やっぱそのイメージも経験によっては人それぞれ違うから、だからなんかそういうのをすごく学ばせていただいてます、帰ってきてから。
恵子さんはもういろんな転勤族で ね小さい頃から、はい、でアメリカにもいて中国にもいて、
やっぱり小さい頃って都会志向だったり外にっていう、まあ、目が向いてたんですけど、島根に帰ってきて、まあ、この年で、まあ、もう40近くなると、思ってたより結構元気な人もたくさんいらっしゃるし、まあ、もしかしたら自分が年を重ねてそういう方とお話ができるようになったからっていうのもあるかもしれないんですけど、楽しんでる大人も案外いるもんだなと思って、そこがすごい帰ってきて逆に期待値より高かったっていうところがすごくびっくりしてるところで、だから話をしてみると、こんな面白いことやってる、こんな面白いことやってるっていう方にどんどんつながって、すごくそれは帰ってきてよかったなと思ってるっていうところと、なんて言うんでしょう、やっぱり子供たちが家の外に出てもそんなに心配がないっていうのが、海外にいる時にその頼れるだろうかとか、事件があるだろうかとか、その気持ちの緊張感がやっぱりアメリカにいる時と日本にいる時とは全然違って、どうしてもお国柄、なんて言うんでしょう、多分 意識はしてないけど、うん、外に行ったらきっと戦ってるんですよ、気持ちの中で。こう安全に身をあの危険はないか、うん、こう察知しなきゃっていうアンテナを張ってたり、何か言われた時とか、うん、まあ、差別的なことを言われることも、うん、あの不意打ちにあったりするので、うん、やっぱり自分の国に帰ってきて勝手を知ってる、雰囲気が分かってるっていうのはすごく心地いいですよね。
心地いい。
かなりいろいろお話聞いたんですけど、これからやりたいこと、恵子さんこれからやりたいことありますか？
失敗をあの恐れずお店を開いちゃったんですけど、まあ失敗することもあるだろうなというふうに思っていて、でもまあそれでこう一回でシューンとかならずに、こういろいろやってみたいことはいっぱいあって、自分がまあなんて言うんでしょう、子供をそばに置きながら今仕事をしてて結構それが楽しいので、まあそういうコミュニティというか、保育園に預けるか自宅かの2択じゃなくって、子供も一緒にいながら、まあ、リモートワークだったり、まあ、そういう場所を作れたら結構壮大だけど、きっと難しいけど面白そうだなとか、何かこうあのアメリカで見てきたとか海外で見てきて、あ、こう真似できそうとかあったらいいなっていうものをこう持ってきたり真似してみたりして、いろいろ試してやってみたいなっていうのはあるので、ちょっとまだまだ考え中で、まだまだ試し中です。
面白い。
面白い。
ワクワク。美穂さんは今後したいことありますか？
したいこと、すでにあのちょっと真っ只中なんですけど、あの私はそのきっかけが自分にとっては今はダンスだと思っていて、でこれがあの全然おばあちゃんになってもできるものなので歩ける限りはあのダンスをあの先生としてというよりはもう自分が楽しむ一人として続けたいっていうのと、人生で初めてずっと続けているものなので、でそれを持って私はあのいろんなところに行けたりとか、いろんな人とつながるあのきっかけになっているので、あの本当に島根を拠点に、山陰か、山陰サルサの名であのなんか山陰のいいところを一緒に見つけながら、こっちでも楽しむし、あの来たいなってあの県外でつながってたりとか、まあ、海外の友達もたくさんいるんですけども、が来た時になんか迎えれる場所を、これも壮大だね、言ったらね、言葉は壮大ですが、でも本当に続けたいです。あの山陰で活動を続けたい、そういう場所をなんかいろんな人とつながって、なんかわ面白そう、行ってみたいみたいなところを作りたいし、ずっと踊ってたい、歩くパーティーおばさんになりたい。
う
わ来た、なんか周り連れてきたみたいな、そういうなんか飛んだ場所があってもいいんじゃないかなと思います。本当に
確かに確かに。
いや混ざりたい。
どうぞどうぞ。
あの座って見てるだけでも面白いの、
うん、そうそうそう。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。